Minasan konnichiwa. This is Richard Lavin.
Minasan konnichiwa. Richard Lavin desu.
And I'm here with our good friend and interpreter, Mr. Champak Tobise.
そして一緒にこうして話をしていますのは私の友人であり通訳も担当していますチャンパックです。
Thank you, Mr. Champak-san, for interpreting and conducting our session today. I really appreciate it.
チャンパク今日のセッションの進行役そして通訳を担当してくれてどうもありがとう Yes, this is my joy. Thank you, Richard.
ああよかったよかった That's good. はい、Glad to hear that. Okay, today is June 4, 2015.
今日は2015年
6月4日です。
私はタイのジョンティエンにあります私の自宅ホームオフィスから、そしてチャンパックは東京にあります彼のオフィスからこのようにインターネットで話をしています。
And we are communicating by way of the Skype telephone network.
Skype のテレフォンネットワークを使ってこうやって会話をすることができるわけですね。
And today is, our audio blog number 4.
今日、私たちはこれからオーディオブログの収録をさせていただくんですが、今日で4本目になります。
Now, I know in the past that I've suggested that we'll do our best to create about, an audio blog about once a month, but Champak and I have been very busy this month, so there's been a bit of a delay, so hopefully that's, not a problem for anybody listening.
以前このオーディオブログを始めたときにできるだけ月に1回ぐらいの割合で収録をさせていただきますと言ったんですがこのところ私もチャンパックも忙しい状態が続いたので1ヶ月を超えてそして今回ようやく収録をすることができるようになりました。皆さんにとってこれが問題じゃなければいいんですが
Now we received a few questions today, for the audio blog.
今回のオーディオブログに対して何人かの方が質問を送ってくださいました。
And even though the questions are very, very different, they are in many ways very related.
見てみますと、それぞれ違った内容の質問なんですが、互いに関連があるものであるということが分かったんですね。
And both of the questions are related to the nature of creativity. How do we create our reality? How does that work? How does that function?
それらの質問が共に内容としては私たちの創造性に関することなんです。私たちがどのように自分の現実を作り出していくのか、クリエイトしていくのか、そのあたりどのように機能しているのかといった点に関する事柄なんです。
What are we to think? What are we to believe about all this stuff? What are we to experience?
いろんなことが言われているけれども、どのようにそれらを捉えればいいんだろうか、信じればいいんだろうか、または自分の体験というものをどのようにしていけばいいんだろうか、といった質問でもあります。
Well, needless to say, I don't have any easy answers for you because each individual is just that, an individual with their own needs, their own desires, their own evolutionary push.
もちろん、人、個々人がそれぞれのニーズ、そして願望、進化、成長していく上での過程を持っているわけですから、これらの質問に対して私が簡単にお答えできるわけではないということは、もう明確に分かっていただけると思うんですね。
But hopefully, as we address these questions and as we think about these questions, some of your own questions and concerns or personal processes, will be addressed as we deal with the individual inquiries that we've received.
しかしながら今回私たちが受け取ったこの質問にお答えし対応させていただく中で聞いていらっしゃる方々もこれと同じようなことに関するご自分自身の中の質問または自分の中で起きている様々な過程プロセスですねそれが何か答えのきっかけになるようなものが見出していくことのお手伝いができればと思っています
Now I'm going to address these questions from Richard's perspective, my perspective a little bit and then by and by we'll invite Acton intoaddress the questions from his perspective. See if we're in agreement or if we're in disagreement or if he has additional information he'd like to share with us.
今私が考えているところではまずいただいた質問に対して私が私なりの見解を差し上げるそしてそれを終えた上で今度はエクトンに同じ質問に対して彼の見解を聞くという流れにしていこうと思います私とエクトンが同じ意見なのかまたはエクトンは私とは違った見解を持っているのかといった点も見ていこうと思うんです
Of course, if Champak-san has an opinion about anything we discuss, he is more than welcome to contribute his opinion, but I know from discussing with him that his he perceives his primary job, how to keep his brain fresh as the today's interpreter, 通訳でしょ。
はい、今リチャードが言ってくれましたのは、もちろん私エクトンも答えはするけれども、でも通訳をしてくれているチャンパックも彼なりの意見がある場合には喜んで彼にも話をしてもらいたいと思うんだということを言ってくれました。もちろん僕も実際にそうさせていただくつもりではいます。ただ今までやってきた経験から見ますと、この通訳をするという過程でやはり自分は通訳をすることに集中しなければならない、その過程で自分自身があることについて考えなければならないという過程が入ってくること時には結構やりにくいんだということをリチャードに答えたんですね。ですから自然に自分の言いたいことが出てきた時にはそうさせていただきますね。 Thank you, Richard.
はい、 But if you want Champak's deeper and very valuable opinions, you can always join him in his workshops that he does in Tokyo that he willDiscuss a little bit later when we do our little promotional thing. Okay?
Thank you very much.
Toward the end of the session.
はい。まあ、リチャードがここで僕のプロモーションもしてくれました。予告編みたいな感じなんですが、チャンパックの意見をより深く知りたいならば、彼は定期的に自分自身のワークショップを東京、その他の地域でやっていますので、それに参加していただくのもいいでしょうと。そのことは、今回のこのオーディオブログの終わりの方でもう一度お知らせとしてお伝えをする予定です。Thank you.
Hi. Now, the first question that I want to address actually came to me, from a Japanese, and she was so very, very kind enough to write it in English.
最初の質問なんですが、日本の女性の方からなんですね。で、一生懸命英語で書いてくださいました。
But I edited it to try to get to the points of her questions because it was a fairly long question with a lot of personal details.
ところがです、実際読ませていただきますとかなり長い内容だったんですね。そしてその方の個人的な状況も含めて書かれていましたので、それをもう少し分かりやすいように私の方でまとめさせていただきました。
But in this case, I thought the personal details were really quite interesting and I wanted to read them. So I did edit this into more, let's say, accurate, how can I say? I did edit this into a form of English that's easier for me to read and trimmed out a little bit of the personal details.
質問の本質だけをまとめようかとも一時考えたんですが、でもこの方の個人的な体験、質問に至る周辺の体験ですね。それがとても興味深いものだと分かったんです。全部は長いんですが、でも分かりやすいように私の方でいくつかの点にまとめさせていただきました。
And what's going to be different is I'll read in English, Champak will interpret in Japanese. It's kind of different because usually it's Champak reading the Japanese and then doing the English, でしょ?
ですからこの最初の質問に関しては普通は質問は日本語できますので、日本語で僕が質問を読んで、そしてその後英語に訳す、それに対して英語で答えるという流れなんですが逆になります。つまり英語でリチャードがその簡略化した、まとめた質問を読み上げて、それが僕が今度その後日本語で訳すという形になります。
OK, here we go.
はい、やってみますね。
If I really create my reality according to the current popular belief, why do things happen that I really don't want to happen?
よく言われているように、多くの人に信じられているように、私が本当に私自身の現実を作っているのであれば、想像しているのであれば、私が望んでいないということがどうして起きるんでしょう?
For instance, my family member got sick, experienced great pain, and died.
なぜなら、例えて言うと、私の家族が病気になって、そしてかなりの痛み、苦しみを体験して、結果として亡くなったんです。
I did not want this.
私はそれを望んでいたわけではありません。
I feel she is in a happier place now, free from pain, but I wonder if I created this in my life.
今や亡くなったその家族は、より幸せな痛みから解放されて状態に存在していると思うんです。でも私は思うんです。私はこのことの全体を私自身が想像したのか、つまり作り出したんだろうかと。
I know I have no control over another person's life.
自分以外の人の人生に対して私がコントロールすることができないということは私は知っています。
But even things often can happen in my own personal life that I don't want to happen.
でも実際私の個人的な人生には私が起きることを望んでいないことがここそこで起きています。
For instance, 例えば I have a noisy neighbor.
私のすぐ隣に住む人がかなりの騒音を出すんです。
They play piano or watch TV late into the night.
夜遅くまでピアノを弾いたりテレビを見たりするんです。
This bothers me a lot.
そしてこのことで私は大変困っています。
I have kind of asked them to be considerate, but they don't seem to care.
私はある程度その方たちに対してもう少し配慮してくださいと言ったんですが、どうも相手は聞く耳を持ってくれていないようです。
Maybe I should move to another place, but the same problem might occur because maybe I'm creating it.
もしかすると私はこの場所から引っ越した方がいいのかもしれません。でも私がこの現実も自分で全て作り出しているんであれば、引っ越したとしてもまた同じことが繰り返し起きることになるかもしれません。
I really want a quiet and peaceful home.
私が本当に心から望んでいるのは、安らぐことができるような静かな家なんです。住まいなんです。
So、my question is,
そこで私の質問なんですが、
Do we really choose what's happening in our life?
私たちは本当に自分の人生に起きていることを自分自身が選んでいるんでしょうか?
And if something I don't like happens, is it true I decided for this to happen?
そして自分の人生において自分が望まない何かが起きたときには、それは本当に私がどこかで選んだことなんでしょうか。
Do we really choose and create our own life?
私たちは本当に自分の人生を選択し、そして作り出しているのでしょうか。
How can I accept this as true?
このことを真実として私はどのように捉えればいいんでしょう。
Well, I think that question addresses a lot of people's concerns about the nature of creativity, how it works, how it doesn't work, what we need to know, what we're misunderstanding.
この質問にはいろんなことが現れていると思うんです。多くの人が考えていらっしゃることなんですね。私たちが現実を自分自身で作っている。じゃあどのように作るのか、どのようにそれが機能しているのか、または機能していないのか、どんな誤解があるのか、そのあたりの全体がここに反映されています。
And there is no easy one-size-fits-all answer to this question.
この質問に対しては、誰にでも会うことができるような、合うようなぴったり合うようなフリーサイズの答え、簡単な答えはありません。
Sometimes you will feel at the top of the world, believing and feeling that everything that comes into your life is exactly what you want, exactly what you've desired, exactly what you deserve.
時に自分自身がまるで山の頂上にいるかのように感じることがあるでしょう。人生のすべてが本当に自分自身が作り出しているんだ。そして自分が望んできたことを願ってきたことが本当にまさにその通り自分の現実になっているという体験をすることがあるでしょう。
Other times you're going to feel like an accident of the universe, having no right to be here, having no right to an existence, an absolute victim of your reality or your environment.
また全くその反対の体験をすることもあるでしょう。自分の存在など宇宙の何か宇宙全体の中で偶然に事故のようなものとしてここで存在するに違いない。自分はここに存在する能力もにも値しないし価値もないし、そして自分自身が何かを作り出すということはそうではなくて、全くの全て自分は犠牲者なんだと感じることもあるでしょう。
And throughout your life, you'll probably be bouncing back and forth between some elements of these two polarized experiences.
これらの2つの対極的な体験をある程度度合いは違っても私たちは行ったり来たりしながら生きていると思います。
That's what makes life.
それが人生を作り出しているものだと思うんです。
Now, in a little while, we're going to ask Gaktan to make some commentary about this, but I wanted to keep it as practical as possible, and I'm hopeful that he doesn't go off on a really, you know, abstract tangent, but we want to make it as practical as possible in dealing with this question.
私の意見を話させていただいた後にエクトンもこのことについて語っていただく機会を持とうと思うんですが、私は望むのはエクトンがあまりこの質問を受けて抽象的な方向に話を持っていかないで言ってくれることを望みます。私はできるだけこれを現実的に役に立つような方向で進めていきたいと思っていますので。
Part of the reason that I wanted to read this question was because I share and I have shared some very similar experiences in my life.
Me too.
でね、
私、リチャードが、どうしてこの質問の最後だけを皆さんに、読み上げるのではなくて、この方の途中の体験も読みたいなと思ったのはなぜかというと、自分もこの方と同じような経験をしてきているからなんです。そして通訳の僕も加えたんです。僕も実は同じような経験をしてきているんだよと。
When I lived in San Diego many years ago, my downstairs neighbor had a set of drums in his bedroom, which was right above, right below my bedroom.
私がサンディエゴに住んでいた時のことなんですが、私のすぐ下の階に住んでいた人がですね、ドラムのセットを持っていたんです。そしてちょうど彼がドラムのセットを置いている場所が私のベッドルームの真下の部屋だったんです。
And without fail, every Sunday he practiced, probably starting at about 9 o'clock in the morning.
とにかく怠ることなく、彼は毎週日曜日に多分練習を始める時間は朝9時から毎週始めるんですね。
It made me crazy.
とにかく私はそれでクレイジーになりました。
I didn't get lost in the thought process, even though I had some awareness of, you know, the concept of creating your reality. I did not get lost in the thought process of, am I creating this? No, no, why am I creating this? Is there something wrong with me that I'm creating this? No, 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 I did not go there.
もちろん私の場合はです、その時その状況にあって、自分がこの状況を作っているんだろうか、いやそうじゃないんだろうか、そういう考えの中に入り込んでいくということは私はしませんでした。
I just got really angry and I went downstairs, knocked on his door and said, look, cut it out, it's Sunday morning, you know, if you want to do the drum thing, you know, do it at a more reasonable time, don't be ridiculous here.
私の場合は単に腹を立てて、そして、彼のところに向かっていたんですね。ドアをノックして、ちょっと音がうるさいんで静かにしてくださいと、もう少し練習するならば、もうちょっと別の時間を選んで練習をしてくださいよと彼に言ったんです。
He calmed down his noise a little bit, but never got, you know, never fully eliminated the noise.
その後、まあ、少しばかり彼の出す音はそれ前に比べると少しは静かになったんですが、でも決してそれが止むことはなかったんですね。
But since I really wasn't ready to move, I just sort of tried to imagine him in my mind, close my eyes, imagine him in my mind just moving on to a better place, moving on to a place that he would really enjoy his drumming better, that he doesn't have to deal with neighbors above him who are complaining about his noise. And I just kept on seeing him in a better place. The show?
そして私は当時だからといってその場所を引っ越すような状況ではなかったんですね。ですからその代わりに私はこんなことをしたんです。目を閉じてくつろいで次のようなイメージを思い描きました。彼が本当に周りに騒音を気にすることなく心地よくより良い場所に移ってそこでドラムを練習することができるようにと、彼がそのように生きている状態を思い描いていました。
And I kept on imagining him moving on to a better place, trying to deal with him with a, you know, loving, not so angry perspective, and just also imagined that, you know, then my next neighbors would be a little quieter.
ですから彼のことに関してはそのように自分の中で思い描きながら、彼との関わりにおいて腹を立てる必要が少なくなるようにやってみたんですね。それと同時に、もし彼が自分の下の階から引っ越した後にはその次にそこの部屋に入ってくる人はより静かな人であるといいなということも思い、それも思い描きました。
Well, he did eventually move and he was eventually replaced with quieter neighbors.
実際のところその後その下の階にいた人は引っ越したんですね。でその後に入ってきた人はもっと静かな人だったんです。
Now, do I take responsibility for creating his reality for him, you know, pushing him out of that condo? No, not at all.
でもこの状況において彼が、そこから引っ越して出ていったということは私の何らかの形で責任なんでしょうか、私はそれに関与していたのかというと、私はそれに責任があるのかというと、そうは思いません。
Like you said, I know I have no control over another person's life.
質問してくださった方がおっしゃっているように、自分以外の誰かに関して私をコントロールすることはできないということを私は知っています。
But this thought process, this meditation process was the way that I used to calm myself down, to come back into a place of loving centeredness.
というより、私がその視覚化によるメディテーション、そのプロセスをしたのは、私自身がその状況において自分自身がより中心にあって静かな状態であることができるように、その助けになるようにという思いからやったんですね。
If it had the side benefit of adding a little energy into his personal evolution, moving on to a better space, that's great. But how will I ever know that for a fact?
もし私が自分自身のためにそのようなことをすることが副作用として、それが副次的に彼の進化、成長の過程に何らかの影響を与えていたならば、それはいいかもしれませんが、でも実際にその影響があったということを確認する術はありません。
I simply did what I needed to do to maintain my sanity without going down there and getting out a hammer and breaking his drums.
私は自分自身の正気を頼む保つために保つために私がやったのは私が自分の正気を保つために、下の階に出かけていってねハンマーを持って彼のドラムセットをぐちゃぐちゃに壊すようなことをしないでおくために私が自分にとって必要だからやったことなんですね。
You know, and then you said maybe I should move to another place, or but the same problem might occur because maybe I'm creating it. Well, for me, when I moved to Hawaii, I had a similar experience.
おっしゃってます。質問された方は、私は引っ越したらいいのかもしれません。でも、私が自分の現実を作っているのであれば、同じような状況がまた起きるかもしれないですと。そのことに関して、私、リチャードも似たような体験をしています。私が、サンディエゴからハワイに引っ越したんですね。で、ハワイに引っ越した時も、実は同じような体験をしたんです。
I had a downstairs neighbor who used to work late at night and she would come home at 2 or 3 in the morning and that was her evening and she would cook her meal and make noise and turn on the TV and this and that and just made me crazy again.
その場合はどんなこと、どんな状態だったかというと、女性だったんですね、下の階の人は。で、夜遅くまで働くんです。仕事から彼女が帰ってくるのが夜中の1時とか2時なんです。その後が彼女の仕事を終えた後の夜の時間なわけですから、まあ、食事をするし、結構大きな音量で音楽を聴くしということで、私は結構それで大変な思いをしました。
And I had to ask myself, oh my God, am I creating this? Did I invite this into my reality? Is there something that I haven't learned yet? Is there something that I need to understand?
それで思ったんです。自分はこういう状況を繰り返し経験しているけれども、何かこの状況を通して自分は理解しなければ、学ばなければならないことがあるんだろうか。
I was never able to get into that loving space of wishing her on to a better place.
そして、その時には彼女がより良い場所に、移るというような、まあ、愛を持ってね、そのことを思い描くということはするには至りませんでした。
Especially since when I went down in the middle of the night and asked her to be quiet because she was making so much noise and she slammed the door in my face, I didn't feel any love in me at all.
この場合はやはり同じようにしたんですね。真夜中あまりにも大きな音を立てていたんで、彼女のドアをノックして、そして静かにしてくださいと言いました。ところがそれに対して彼女は私がそれを伝えた後、バタンとドアを閉じたんです。その後、私の中で彼女を少しでも愛してあげようという気持ちが出てこなかったんです。
But a different form of creativity started to assemble itself at that time for me.
でもその時には最初の体験とはね、違うクリエイティビティ、創造的なエネルギーが構築され始めたようなんですね。
That was about the time that I was deciding whether or not I'm going to leave to Hawaii and move to Thailand.
その時がちょうど、私がハワイからそろそろ引っ越して、そしてタイに移ろうかと思い始めた時と重なり始めたんですね。
And even though I'm not going to blame my downstairs neighbor for making me move to Thailand, it was a contributor in my decision to, at the very minimum, let go of this apartment and move somewhere else, move somewhere more quiet, move somewhere more suitable for me.
下の階で大きな音を立てていた彼女のせいで自分がハワイに引っ越すことになったんだと彼女を責める気持ちがあるわけではないんです。でも状況を振り返ってみると明らかに自分自身がハワイからタイに引っ越すことを決断する上での一つの要素としての貢献はしたんですね、その状況が。
And I remember my last day at my condo and in my mind just, you know, closing the door for the final time and just thinking to myself, down, you know, thinking of my downstairs neighbor and just saying in my mind, you know, goodbye forever, you horrible person.
そしてそのハワイのマンションを引き払って最後にその部屋を出てドアを閉めるときにこんな風に思ったんです。下のまだ想像騒音を出し続けていた、女性に対してひどい人だけどいい人生をねっていう気持ちを彼女に送りました。
You know, so are there any easy answers to this I create, we create our reality, belief, experience? I don't know. Okay? I don't know. All I can tell you about is my experience.
私がここで話をすることができるのは私の経験に関してだけだと思うんですね。このような質問に対して私がどのように自分の現実を作り出すのか、私たちがどのように自分の現実を作っているのかといったその問いかけに対してこうですという簡単な答えはあるでしょうか。
You know, people are noisy sometimes. People die. People you love die sometimes.
時に大きな音を出す人はいるものです。そして人は今回の人生を終えて旅立っていくものです。亡くなっていくものです。
To get trapped in some sort of a theoretical or abstract thought process about whether or not you created this can sometimes defeat the purpose of you just having a life and needing to respond in whatever way you feel is appropriate, even if it's a difficult experience.
そして自分の経験しているがことが困難なことでもある場合、困難な経験である場合、その中で自分が考える必要があることを考え、感じる必要があることを考え、そして起こす必要がある行動を起こし表現をしていく、そのことをそのようにその経験にそのように対応していく上で、私たちがどのように自分は自分の現実を作り出しているんだろうという論理的な考えにとらわれたり、または、抽象的な概念にとらわれたりすると、実際にその場で必要な対応をすることの妨げになることもあると思うんですね。
When somebody gets sick, that's their own personal evolution playing itself out. It's not your fault.
誰かが病気になるということが起きたときには、それは何らかの形でその人の進化、成長の過程の中で起きていることであって、それが自分以外の人に起きた場合、自分のせいであったり、自分の責任であるわけではないんですね。
The fact that you're there to witness or participate in that is an indication that there's something that you need to learn. There's something that you need to feel from this.
もちろん、それが自分に起きていたことではなかったとしても、自分と関わりがある誰かにそのことが起きた、自分がその状況に関わっていた、その一員であるという場合には、特にそれがそうであるということから、何らかの形で自分がそこから学ぶことがある。ということがそこに現れていると思うんです。
Even if you can't believe in the highest concept of I create my reality, certainly you can consider when it's appropriate to engage in the thought or the idea of I create my experience of reality. I create my response to my reality. I choose my response to my reality.
ですから、そんなさまざまな状況の中で自分自身が自分の現実そのものを作っているんだといういわば最も純粋な高い考えをそのまま受け止めることはできなかったとしても、少なくとも次のことはできるのではないでしょうか。起きていることに対して私がどのように反応するのか、私がそれをどう見るのか、私が起きていることに対してそれをどのように私は経験するのかということに関しては私の責任であり、私が選ぶことができるものならだ、そこで私はどうしたいだろうかと、そのように少し気持ちが落ち着いたときに自分に問いかけることはできるのではないでしょうか。
I can only speak for myself.
私が話をすることができるのは私の経験に基づいてでしかありません。
But considering the concept or the idea of creating my reality, even though it's been burdensome at times and difficult at times, has actually helped me to improve the overall quality and experience of my life.
自分の場合は、自分が自分の現実を創造している、作り出しているという概念は、時に負担だと感じることもあります。しかしながら、そのような考えを自分が受け入れる、取り入れることによって、全体的には自分の人生がより良い方向に来ていると思います。役に立っていると私は思うんです。
Because if you're not creating your reality, well, who or what is?
なぜなら、自分のこの現実を作り出しているのがもし自分自身でないのだとすれば、だったら一体何が、誰がそれに代わって自分のこの現実を作っているんでしょう。
Are you a victim of circumstance?
環境の自分が犠牲になるような存在なんでしょうか。
Are you somehow a puppet of the multidimensional universe?
また自分はこの多次元の宇宙の中で操り人形なんでしょうか。
That seems like an invitation of the feeling of powerless to me to engage in that sort of thought process.
そのような考えを抱くことは、その考えの中で自分の心をいっぱいにすることは、自分自身の本来持っている力がをない状態にするということではないかと私は思うんです。
And even though I am not fully aware and probably can never be fully aware with my tiny little brain about the full dynamics of creation, including what happens in an unconscious or subconscious level or beyond my awareness, I feel best when I feel like this is my life, this is my choice, this is my world.
もちろん私のこのちっちゃな脳ではこの宇宙全体において多次元の世界において物事がどのように作り出されているのか、その構造は何なのか、成り立ちは何なのかといったことの全体を把握できるわけではないということは分かっています。ですが私は、あ、これは私の選択なんだ、あ、これは私が作り出しているんだと実感できたときには私はとてもそのことを心地よく感じることができるんですね。一番自分がいい状態であると感じることができる瞬間はそのように感じられたときなんです。
So that's my thoughts. Them's be my thoughts. Those are my feelings about your question. Okay.
今のがこの質問してくださった方に対する私の考えですね。
I can't give you a solid answer because it's a really, really big universe.
宇宙は本当に大きいので、あなたの質問に対して、はい、答えはこれですと簡単なものを差し上げることはできません。
We'll ask Ektan to give us his perspective in a few minutes.
後ほどこのことに関してエクトンの見解はどうなのかをエクトンに話してもらおうと思うんですが、
Now, the other question that came in, I'm not going to read this question, and I apologize to the question writer because it really is long and it is very abstract, and it would probably be best to ask a question like this in a private session with Ektan.
そしてもう一人、質問を送ってくださった方があったんですが、その方の質問が、結構長いんですね。そしてもちろん質問いただいたことは感謝するんです、感謝するんですが、読み上げるということはここでは、しないことにしたいんです。かなり質問の内容が抽象的であったり概念的な部分もありますので。
Now, this question asker, he also thanks me for the private sessions that I've done for him in the past, and he says that they've been helpful for him, and I give you great thanks for thanking me for those. I really appreciate your gratitude.
この質問をしてくださった方は私に送ってくださった、メールの前半でですね、過去に対面でもスカイプでもセッションを受けたことがあると、個人セッションを受けたことがある、それはとても良かったので、感謝しますという言葉を添えてくださっていました。その言葉に対して私もこちらからも感謝の気持ちをお伝えしたいと思います。ありがとうございます。
はい、 and also he gives me gratitude, gives us gratitude, Champak and I, for creating, and Ektan, for creating the audio blog. Once again, I return that gratitude for youThank you for thanking us. I really appreciate it. We really appreciate it.
それからもう一つ、私たちが始めたオーディオブログも毎回楽しみに聞いてくださっているということを言ってくださいました。それについて、私、エクトン、チャンパック、みんなに感謝をしますと言ってくださっているんですが、これに関しても私からも感謝の気持ちを返したいと思います。本当にありがとうございます。
Now, Champak and I went through this question, and there was a lot of detail in the question, but what it boiled down to for us is...
で実は今回の収録をする前にね、リチャードに僕の方からこの質問の全部を一度ね読んで訳してはあげているんです。そこでまあどうしようかどうしてあげようかなと話し合ったところ、結局こう突き詰めていくと、質問してくださった内容は次のようなことなんです。
Similar to our last question,
先ほどの質問と似てるんですね。
Our lives governed by immutable, unchangeable fate,Or do we really get to choose and create our experience of reality?
つまり私たちの現実、私たちのこの人生というものは、自分からはどうすることができない、どうすることもできないような、もう変えられないような、すべてが前もって決まった何かによって成り立っているのか、それとも私たちは自分自身の選択をする余地があるのかといった点なんです。
The essence of the question is based upon the information that this person has been gathering and reading about.
この質問はどこから出てきたのかと言いますと、質問してくださる方がこの質問をするまでの段階で聞いてきたこと、読んできたことなど、それらの情報に基づくもののようなんですね。
And for him, there seems to be a conflict, between some of the information that says that, you know, fate is absolute, nothing can be controlled, and, he mentioned the concept of the channeled information, whether it's me or Bashar or any of the other channels that are out there talking about we as the creators of our reality. And why am I getting this divergent and what seems to be conflicting information.
そして彼はある種のこう葛藤を感じてもいらっしゃるようなんですね。なぜかというと、一方である情報においては、もうこの宇宙は、この世界全体は前もって全てが決まっていると、私たちはそれを変えることはできないという情報が一方であり、そしてまた様々なエンティティ、存在たちが伝える情報、これはバシャールの情報ですとか、私の情報、その他のチャネルされた情報も含めてなんですが、私たちには、自分自身の現実を作り出す能力がある、私たちは選択をできるというわけです。これら二つの情報は互いに見てみると相反することのように見えて、どのように捉えればいいでしょうかというのが彼の質問の内容でもあります。
Of course, we will ask Actan to comment, but my commentary is very similar to the last questionnaire.
もちろんこのことに関してエクトンも彼の見解を話をすることに後でなると思うんですが、でも私のこのことに関する、意見、見解というものは先ほど質問してくださった方と同じものなんです。
I would much rather believe, I would much rather feel more comfortable thinking that I have some degree of control over my experience of reality than to believe in a concept that says I have absolutely no control, that I am a victim of this reality, that I am a puppet of this reality.
私は個人的には自分自身はこの宇宙の中で自分の自由意志というものがなく、まるでこの宇宙において自分が操り人形のような、または宇宙がなすまままにしか生きられないというふうに思うよりは、考えるよりは、ある程度多かれ少なかれです、私には自由意志があり、そして私には選択する能力があるということをふうに捉える方が私は心地よく感じます。
Now one of the pointers that Actan has given for many many years, when you come across conflicting in
エクトンは何年もの間、こう人々に関わり伝えてきていることがたくさんあるわけなんですが、その時にエクトンが互いに相反するような情報に出会った時にはどのようにするのかということについて繰り返し伝えてきたことがあるんです。
You know, when one book says one thing, when another book says a completely different thing, when one channel says one thing, another channel says aComplete different thing. How the heck are you supposed to deal with that? ね。
あの、同じ一つのことに関して、この本ではこんな風に言ってますし、あの本ではあんなことに言ってるんです。同じことに関して、あるチャンネルはこう言うし、別のチャンネルはこう言うんですけど、一体どうしたものでしょうかと。
Acton's response is, and he said it over and over again, it's always really simple.
それに対するエクトンの答え方は、これは何回もこのような質問があったので、何回もエクトンも同じように答えてきています。どんなものかというと。
And his response is,What do you want to believe?
あなたはどのように信じたいのですかとエクトンは尋ねるんです。
What's true for you?
あなたにとっての真実は何でしょうと。
How do you want to experience your reality?
あなたは自分の現実をどのように体験したいのでしょうか。
What is your personal truth?
あなたの個人的な真実は何でしょう。
How are you going to take responsibility for your perceptions?
あなたの捉え方に対して、それに伴う責任をあなたはどのように受け入れてあげていますかと。
Actan always throws it back into the lap, into the hands of the question asker.
エクトンはいつも質問した人にこのような形で質問を返してあげるんですね。
If someone else's truth doesn't work for you any longer, then it's time for you to discover, to find, to clarify.Your own truth.
もしあなたにとって自分以外の誰かの真実が役に立たなくなったとき、それはあなた自身が自分にとってより明確な自分自身の真実を見出すときだということなんですと。
This can be a really confusing time when you get conflicting information.
このような同じことに関して相反するものに接したとき、相反する情報に接したときには、とても自分自身、そのことによって混乱を経験するかもしれません。
But it can also be a glorious time when you wake up to your own choice-making, perception-choosing, reality-creating experience.
でもその時は素晴らしい輝きに満ちた時でもあり得ると思うんです。その時こそ自分が目覚める時であり得ると思います。自分自身が選択をすることができる。自分自身がどのように物事を知覚するのか、認識するのかを自分が選ぶことができる。自分自身がどのように物事を作り出すのか、自分が選ぶことができる時でもありますから。
Holy crap, this book doesn't have my truth.
なんていうことだろう。今自分が読んでいるこの本の中には自分の真実はない。
Only I do.
それを持っているのは唯一私だけなのだと。
Now, this doesn't mean you can't read books that stimulate and trigger your mind and your thinking process. I highly recommend that you do.
でも、このように言うことは何もあなた自身が自分自身の考え方とか頭脳を自分自身の中からいろんな考えが出てくるための刺激として本を読まない方がいいと言っているわけではないんです。
But at the end of the day, at the end of the book, at the end of the workshop, whatever, you have to choose.
でもその日が終わったら、またはその本を読み終えたら、ワークショップに参加しているのであれば、そのワークショップが終わった時には最後に残るのは、では自分はそれをどう捉えるかということなんです。
After you hear Champak and me and Acton today, then the ball is in your court. The game is in your hands. You get to choose what you want to believe, how you want to apply or not apply the information, where you want to go with this.
それは今日このことに関しても同じことが言えます。今回エクトンの私のそしてチャンパックの話を聞いていただいた後は、ボールはあなたのコートに委ねられています。またはゲームはあなたの手に委ねられています。それをどう捉えるのか、どう研究するのかはあなたに委ねられているんです。
わかりますか？
よろしいでしょうか？
Or as we would say in Thailand, Khao Jai Mai, which means, do you understand?
タイでは、do you understand? 理解でき、わかりますか?のことを Khao Jai Mai と言います。
Thank you, Champak. はい。Three languages in just 10 seconds. That's great. I love it.
今なんか、チャンパクなかなか良かった。3つの言語が、10秒の中に3つの言語が含まれてたよね、みたいな。
Okay.Champak-san, that was me talking about what we talked about before, just kind of letting my stuff、
yes.
kind of come out. What do you think? Do you have any commentary that you would like to add?
No, that was very, very good enough.
Okay. Hi. Wakarimasu. Okay, so what about Acton's opinion? Let's invite him into this、mix and、let's see what he has to say, okay?
Hi.ではこれからはじゃあエクトンはこのことに関してどう捉えるのか、どのような意見なのかを聞いていきたいと思うんですね。では先に進めていきます。
Okay, so it's going to take me about 3 or 4 minutes to go into the deep trance, though you won't hear this on recording because we're going to clip that out.、so in about 5-10 seconds, Acton will come in, say hello, and give you his perspective of、some of the things we've discussed, okay?
私はご存知の方もいらっしゃると思うんですが、目覚めた普通の状態からトランス状態に入るのにだいたい3分から4分時間をかけるんですね。でも皆さんに聞いていただくときにはこの沈黙の部分は編集して取り除きます。ですからここで私が話を終えた後数秒後ぐらいからはもうエクトンが話をする部分に聞いていらっしゃる皆さんにとっては進んでいくことと思います。
I have no idea what he'll say.
彼が今回何を話すのか全く今は予想がつきません。
My job is simply to go away and let him say whatever he wants.
私の役割はとにかく私自身が手を離して介入しないようにして、何であれ彼がやりたいようにさせてあげることであると思っていますから。
If he disagrees with me, oh well.
彼の意見が私と違ったら、それはそうなんですから。
That's part of our relationship. Sometimes Acton and I do not always agree with each other's perspective, but my agreement with Acton is to let him say what he wants to say.
それは私とエクトンとの関わりの一部がそういうことでもあるんですね。つまり私の意見とエクトンとの意見が同一で同じでないこともあります。でも私は次の点に同意しています。お互いに違う意見を持っていていいのだということ。
OK, Champak-san, shall we、begin the process of、inviting Acton into、our communication?
OK, let's do it.
はい、
はい、じゃあそろそろチャンパックは準備はどうかい、エクトンを招こうと思うんだけどどうかい。はい、じゃあ進めようと言いました。
OK, my friends, 皆さん、I'll see you a little bit later when、Acton is finished, OK?
では、エクトンが話し終えてから、また皆さんとはお会いすることにします。
はい、
じゃあどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。Thank you very much.
はい。
It will take a moment or two to enter fully into this physical body.
もう少しでこの体と完全につながることができます。
Good day, Champak san.
Good day, Ektom.
And good day to those of you listening this day.
今日これを聞いてくださっている皆さん、こんにちは。
It is a pleasure to be with you, Antetiv.
このようにお会いできて嬉しいです。
And I am hopeful our time together will be useful for you.
そして私たちのこの時間が役に立つものになればいいと思うんですが。
Now, Richard's energy, his opinions, and his excitement to a certain degree is still somewhat present, but by and by we shall invite him to journey to his usual state of rest as we proceed with our communication.
まだリチャードのエネルギーが、彼のワクワクした気持ちが、彼の意見が少しばかり残っている状態ではあるのですが、でもその状態から彼が眠る状態へと導いてあげたいと、私たちが進めていく上でしていきたいと思います。
Now, Champak-san, I understand that you're not going to ask me questions directly, but I have been requested to essentially continue with what Richard mentioned and perhaps add my perspective. Is that a correct assumption on my part?
Yes, this has been our general idea, and、mm-hmm. I will translate this for people who are listening.、はい、今、エクトンが聞いてくれたのは、チャンパック。私が直接、君が私に質問をするのではなく、リチャードが話してくれたことを引き継いで私が話をさせていただくということで、その理解はよろしいでしょうか。そして、通訳からは、はい、そのように私たちは思っていますと伝えました。Please go ahead.
And I understand the nature, the general nature of the questioning or the concern is the natureOf creativity. Is that correct?
そして私の理解では、このここで尋ねられている質問ということは、創造性の性質というもの、これに関する質問だという理解でいいですか ?Yes, that's correct.、
Hmm. Do I create my reality? Do I choose my creation?
私は自分の現実を作っているのだろうか私は自分自身の作り出したものを選んでいるのだろうか
Well,Entities, please understand that many, many years ago, beings such as myself planted this seed into your reality, into your consciousness.
理解していただきたいことがあります。私たちのような存在は何年も何年も前にこういった概念の種を皆さんに植えさせていただいたんです。
Even back in biblical days, there were messages being received by humans that maybe you're a little bit more powerful than you imagined yourself to be.
ですから、その、聖書の時代ですらも次のような、このような内容は伝えられていました。つまり、皆さん人類が思っていらっしゃるよりも、もう少しパワフルな存在であるということです。
And these seeds planted were specifically designed to grow, and to metamorphose in such a way that helps you to exit the realm of barbarism and victimization.
これらの種というものは、育つことを育つ性質のものであるということで意図的に植えられてきたんですね。そうすることによってそれらが育ち、そして皆さんが野蛮な生き方をする状態から光に満ちた状態に向かうのを助けるためです。
To help you to move from the days of hunter-gatherer, where your main concern was survival,
生存することが自分たちにとっての一番の目的であること。そして狩猟するという状態をもとに生きることから
To the time in which you develop a thinking brain, a frontal cortex, a question asking, pondering element of your overall personality and nature.
皆さんは自分自身のパーソナリティ、人格、性質に関して前頭葉を発達させて、そのことについて考えを抱くことができるように進化をしてきました。
Now,For the most part, much of your reality still functions by way of your primitive brain. Your primitive brain still controls your body to a great degree. Your primitive brain still is attempting to ensure your survival.
そしてもちろん現在においても皆さんの生存を司っているのは皆さんの脳の原始的な部分です。それが体の機能の面倒を見ていますし、皆さんの生存を司っています。それには変わりはありません。
But now your thinking abilities has grown by leaps and bounds in accordance with your overall evolutionary need.
それ、その後、皆さんの 考える能力というものは大きく飛躍的に進化したんですね。それは皆さんの進化の必要を反映もしています。
And your thinking brain is responsible for your language, for your intelligence, for your ability to absorb knowledge and information, for your ability to create things.In your reality.
皆さんの考える脳というものは言語も司っています。そして様々な物事を考えたり物事を作り出すということ、さらにそれらを分析するということも司っています。
But,
でも
that thinking brain, your brain, that thing between your ears, that wonderful human biocomputer
その皆さんの素晴らしい脳ではありますが、皆さんの右と左の脳、耳の間にあるものですね。それは皆さんが携えている素晴らしい生体コンピューター、バイオコンピューターでもあります。しかしながらそれは、
It has some limitations.
制限を持っています。
When your human biocomputer, when your brain attempts to figure out the entire nature of the multidimensional universe and how it functions, your brain... Well, let's just say it might not work with the sort of efficiency that you would prefer.
皆さんのその頭脳を持って、皆さんが携えているそのバイオコンピューターを持って、多次元の宇宙が、この宇宙がどのように機能しているのかということを割り出そうとしたときには、どう言えばよろしいでしょうか。それは有効に機能する性質のものではないんです、その脳は。
Now, according to your evolution, it is moving along. This human biocomputer is moving along. The development of it is moving along at a wonderful clip. It's just learning things and expanding and becoming much more functional with every breath you breathe.
もちろん、人間の進化の過程とともに、この皆さんのバイオコンピューター、頭脳も素晴らしく進化してきています。よりよく考えることができるようになっていますし、それは素晴らしいものではあるんです。
But it is still imperfect.
しかしながら、今もそれは不完全なものである、あります。
Especially when it comes to abstract questioning.
とりわけ抽象的な質問を扱う上です。
That's why science has become so popular in the last few hundred years because science is a way in which the brain can experience its proper functioning.
そのことが理由で、ここ数百年の間、科学がこれほどまでに発達してきたんです。なぜならば、科学というものは脳が本来働くこと、脳が機能するものに基づいて成り立ってきていますから。
And by and by, science will explain much of that which is still very abstract in your mind.
そして科学というものはこれから徐々にあなたのマインド、あなたの心の中で今まだ現在においても抽象的なもののいくつかを説明し始めてはくれるでしょう。
But for now, your capacity to fully understand the nature of your creativity is still somewhat limited.
でも今の段階ではあなたの創造性を理解する上ではあなたの頭脳はある意味でまだ制限されています。
I understand that the concept or the idea of limitation is something that seems to be a dirty word to many of you and something that you are to slay, to remove from your reality, the concept of limitation, at the earliest possible convenience.
もちろん私は理解しています。この制限、リミテーションという言葉は多くの皆さんにとって汚い言葉のように響くことでしょう。そしてできるだけそれは自分自身の現実から取り除きたいと考えてもいらっしゃることでしょう。
But the brain's limitation still does function into your reality whether or not you like it.
でもあなたがこの制限、脳に伴う制限というものを好む好まないにかかわらず、実際にこの現実の中でそれは働いているものの一つです。
Every bit of pondering, every bit of thinking, every bit of your attempt to engage in abstract, though, can move you along your evolutionary path.
でも毎回その抽象的なことについて考えること、思いを抱くこと、それらによってあなたが進化する方向へと自分が向かうことを手助けしてくれてはいるんです。
But sometimes your brain, very simply, when attempting to understand reality, simply hits a concrete wall.
でも、頭脳によって、 その抽象的なことを理解しようと試みたとき、脳によって試みようとしようとしたとき、単にコンクリートの壁にぶち当たるような状態になることがあります。
And for whatever reason each individual has, the brain, the thought process, the analysis of your reality goes no further for a period of moments or a period of time.
そこで、その人、その脳を使っている本人ですが、がその問いかけていたことに関して考えるということが、そこでしばらくの間、またはもう少し長い期間続くかもしれません。その壁に当たった時には、そのままの状態にとどまります。
Sometimes you simply must say to yourself, or the scientist must say to himself, or the religionist must say to himself, I just don't know.
時にあなたは、科学者は、または宗教に関わっている人は、そのような時において、次のように言わなければならないかもしれません。私にはただ分かりませんと。
Acknowledging that you don't know something is one of the most powerful tools that you possess in relation to furthering your evolution.
自分の進化をこれから先へと促していく上で、あることに関して、私はそのことを知らないということを認めることは、自分が手にしているさまざまな道具能力の中で、その知らないことを知らないと認めること自体は、最もパワフルなものなんです。
Because when you acknowledge that you simply don't know something, you create a vacuum that inevitably invites into your evolutionary experience and your overall experience.Knowingness.
なぜなら、ある時点であることに対して知らないということを自分が認めるということによって、そこにバキュームスペース、空いた空間が生まれるんです。その空間はいずれ満ちていきます。あなた自身の進化において、そしてあなた自身のさまざま、それを知ることに至るようなさまざまな経験によって満たされていきます。
But most humans are not comfortable saying, well, I just don't know.
でも、多くの人間でいらっしゃる皆さんはあることに対して、私はただそのことが分かりませんと認めることは好みません。
So the big problem that happens is you fill your mind with stuff instead of getting comfortable not knowing.
そこで起きる問題は何かというと、分からないという状態を認める代わりに、とにかくその頭脳の空いた部分を何でもいいからいろんなもので満たしていこうとするんです。
You fill your mind withFantasies with conspiracies.
さまざまな仮説で、思いで、自分のマインドを満たそうとします。
You fill your mind with beliefs and beings that you perceive control you.
さまざまな観念で、自分の心を、または自分から見て、あの相手が自分のことをコントロールしているんだと思うような相手に関する思いで、自分自身の心を満たそうとします。
Because you're so uncomfortable not knowing and so uncomfortable with that temporary vacuum, you fill your mind with just about anything.
とにかく、一時的ではあるのですが、そのことに関して今は知らないということを認めることが、一時的に心が空いた状態になることをあまりにも好まないので、あまりにも心地よくないので、いわば、何でも構わないから、その空いた部分を満たそうとします。
And this is one of the biggest problems in your world this day.
今日において、このことが皆さんの大きな問題の一つなんです。
Minds filled with junk.
ゴミでいっぱいになったマインドがです。
That sounds pretty harsh, doesn't it?
かなりきつい表現ですがね。
But look around you, entities.
でも、周りを見てください。
Look around you at the sort of peculiar or awful behaviors that many people in this world manifest or engage in.
この世界に生きている多くの人が関わっている、または自分自身が作り出している奇妙な行動、出来事などを見てください。
How does this happen?
どのようにそれらが起きるんでしょうか?
Because their minds, their beliefs, their perceptions,
なぜなら、彼らのマインドが、観念が、彼らの知覚の仕方が、
are filled with junk.
ゴミで満ちているからなんです。
Other people's beliefs.
他の人々の観念で満ちたり、
things they've heard.
彼らが聞いたことであったり、
things they imagine.
彼らが思い描いたことであったり、
instead of learning to be comfortable with the concept of not knowing, they went ahead and filled their minds with damaging, useless information.
知らないということを認めることに、自分が開く代わりに、結果的に取り入れることによってダメージが及ぶような、役に立たないようなさまざまなものでマインドを満たそうとします。
Why do you think meditation has been perceived as, in many ways, a savior of mankind?
なぜ瞑想というものがある意味で人類を救う可能性のあるものだと見られているかお分かりですか？
It is because most forms of meditation promote an emptiness of mind.
なぜならほとんどのさまざまな形の瞑想がありますが、それらのほとんどはマインドを空の状態、空いた状態にすることを助けるものだからです。
Letting go even temporarily your thoughts, your perceptions, your beliefs.
自分自身が抱いている観念、思考、知覚の仕方を一時的でも良いので、それを手放すことを助けてくれます。
So you can perceive the purity, the quietness of your essence.
そうすることによって自分の本質の純粋さを体験することができます。
The same sort of experience that you would have if when you hit that wall of not knowingness that you gave yourself permission to simply acknowledge it and be quiet and accepting of it.
その体験というものは、先ほど話しましたあなたがあることについて壁にぶち当たって、そのことについても自分は知らないのだということを自分が認めたとき、受け入れたときにやってくるのと同じような類の体験です。
And as this not knowingness creates the vacuum, you become more selective about what you fill that vacuum with.
知らないことを認めることによって、自分の中に空き、バキュームが終わります。空いた空間が生まれます。そのことが生じたときには、それが生まれたときには、自分自身が意識的にその空いた部分を何で埋めていくのかということを選べる状態になります。
And you get to choose what you want to fill that vacuum with, meditate.
その空きを何で満たしていくのかを自分は選ぶことができるんです。
Do I want to fill it with love?
私はそれを愛で満たしたいだろうか。
With respect.
尊重で満たしたいだろうか。
With kindness.
優しさで満たしたいだろうか。
With caring.
思いやりで満たしたいか。
With compassion.
慈悲の心で満たしたいか。
With knowledge and information that will be useful to the overall positive evolution of my planet and my species.
私の惑星、私の種族が全体的に進化していく上で役に立つようなポジティブなもので、私はこの空いた部分を満たしたいだろうか。
It's up to you.
それは自分自身に委ねられています。
This is how choice plays a role in your creative endeavors.
これがあなたの創造性の表現において、あなたの選択というものが担う役割なんです。
Because when you choose love, you increase the likelihood of experiencing love.
なぜなら、あなたが愛を選んだときには、結果としてあなたが経験する可能性がより大きくなるんです。
When you consciously choose to be a helpful, useful, contributory human in this changing world, you increase the likelihood of you being able to do this.
あなたがこの変化し続けるこの世界において、自分自身が役に立つ、助けになる、有効な個人として貢献をするということを選んだならば、実際にその結果、それをすることができる可能性が高くなります。
Do these choices always manifest in a way that is familiar to you or comfortable for you or in a way that you expect?
それらの選択というものが必ずしも自分にとって馴染みがあるような、心地がいいような、またはこうであろうと期待するような形で現れるかというと、
Not always.
いつもそうではありません。
Sometimes not often.
時に頻繁にそうではないということもできます。
But it is still the right choice for you, and it is still the energy that will attract, most likely, those kinds of experience into your reality.
でも、あなたがそのことを選択することによって、それと同じようなエネルギーをあなたは自分自身の現実へと引き寄せることになります。
Of course,Everything that you choose right this second the nature of that choice could change with your next breath.
もちろん毎瞬毎瞬あなたが選択することの性質は内容は呼吸をするたびに変化し続けることでしょう。
The wonderful thing about the human mind and the human spirit and this human soul is that you can change your mind if you feel it's necessary.
人間のマインド、人間のスピリット、それらについて素晴らしい点は、あなたが必要だと感じたならば、あることを考えても変更することが、変化をすることができるのだということです。
So you look into an unknown and unknowable future where all possibilities and realities exist.
ですから、あらゆる可能性、あらゆる現実が満ちている未知なる未来に意識を向けるとき、見ようとするとき、
And then you choose what you would prefer.
その中からあなたは自分が好むものを、さまざまな選択肢の中で自分がより好むものを選びます。
The choice starts with a thought.
選択は思考すること、考えることから始まります。
And then an emotion.
そして次にやってくるのが感情です。
And then a manifestation.
その後にそれが現実になります。
Is it perfectly flawless, this creative capacity? Of course not. Entity, remember? Your minds aren't perfectly designed to understand the entirety of the multidimensional universe and how it functions.
その過程には全く欠けたところがない、あるいは外見上の間違いが何もないようなものでしょうか。そういうことではありません。あなたのマインドはこの宇宙がどのように機能しているのかということをすべて把握するようにはできていませんから。
But your brains are pretty good at making solid and realistic and useful choices.
でもあなたの脳というものはしっかりした役に立つ有効な選択をすることができるものなんです。
That's why most of the people listening to this recording, even though you might have issues and concerns in your reality, generally speaking, you're doing pretty good in relation to your overall creative evolution.
ですからこそ、全体的な、創造的な、進化ということに関して言わせていただくと、このレコーディングを聞いていらっしゃる方のほとんどが、もちろん見てみると日々にはここそこに課題であるものはあるでしょう。だけれど、とても皆さんよくやっていらっしゃるということができるんです。
Is there room for improvement in your experience of reality?
では、あなたの現実の経験に関して改善の余地はあるでしょうか?
Well, that's likely for nearly all of you.
もちろん、それはほとんど皆さんにとってそうだということができます。
But to accept the concept or the idea that even just maybe a little bit that I really do create and choose my reality opens up doors to you that by and by you can't imagine how remarkable and powerful they shall be.
でも、ほんの少しでも構いません。もしかするとほんの少しかもしれないけれども、自分が自分自身の現実を作り出している、選択しているということを自分の考えに取り入れたならば、それは大きなドアを、今からは想像することができないほどの大きなドアを開くことになります。
As I've said many times before,
かつて私は何回も次のことをお伝えしてきました。
Humans are physical gods in training.
人類の皆さんは、トレーニング中の物質的な側面を持った God、神なのですと。
What that means is,
それはどんな意味かというと、
You are the entirety of the multidimensional universe that you imagine and simultaneously a tiny holographic bit of it.
あなたは、あなたが想像することができる多次元の宇宙の全体であり、そしてそれと同時に、その中に存在する小さな、だけど全体を含む一部で同時にあるということなんです。
In other words,
別の言い方をすると、
You are intimately and infinitely connected to all that exists in this multidimensional universe.
あなたという存在は、この多次元の宇宙において、すべてと親密に、緊密につながって存在しているということなんです。
And simultaneously,
そして同時に
you are an individual, sovereign, choice-making energy being in this grand scheme of reality.
あなたはこの大きな現実の中で個別化された選択する能力を持った子としても存在しています。
Now, some of you, your minds are already going, what? What? That's just too much. What? I don't get it. I can't figure that out.
そのことを聞くと、皆さんの何人かの方は自分の心の中でマインドが、え、なんだって?なんだって?なんだって?わからない。理解できないという反応しているかもしれません。
Stop.
どうか、そのように考えることはやめてみてください。わかろうと頑張ることです。
Relax.
くつろいでください。
Take a deep breath.
深い呼吸をして、
understand that you don't need to know everything about the multidimensional universe.
多次元の宇宙のすべてに関して知ることはないのだということをどうぞ理解してください。
All you need to know,
ただ必要なのは、
all you need to do,
ただすることが、する必要があるのは、
is to breathe your next breath.
次の呼吸をすることなんです。
To think about those qualities of life that you wish to express.
ご自分自身が表現したいと思うような人生のさまざまなクオリティ、質について思いを馳せることなんです。
And to do your best to express your highest, your most loving, your most compassionate nature, if that in fact has been your choice.
そしてもしそれがあなたの選択であるならば、あなたが携えている資質の中でも最も高いものを、愛を、思いやりを、慈悲を表現するということです。
Creating houses and new cars, that's child's play entities.
もちろん、自分の家をクリエイトする、作り出す、あるいは車を手に入れる、それは子供の戯れのようなものです。
Creating a world inhabited byHuman gods and goddesses, a world of peace, a world that is invited into the intergalactic community, that is your highest creative goal.
あなたにとっての最も高い創造的なゴールとは、互いに深い思いやりと愛を持って生きるような人類で満たされたこの世界、星を作ること。そしてそれが進化をして宇宙の他の 外的な宇宙、惑星間の交流へと招かれるような平和に満ちた、愛に満ちた世界を作り出すということ、それがそうなんです。
Don't try to figure it out unless you find it entertaining and it doesn't hurt too much. Don't spend excessive amounts of brain energy on this.
このことに関してはあまり過度に頭を使ってそれにエネルギーを注いで割り出そうとか理解しようとかなさることはありません。
Spend your time and your energy and your love improving the overall quality of your life and the lives of those whom you love.
時間とエネルギーをできるだけ自分自身の人生に向けてください。自分の人生、自分が愛する人々の人生がより良いものになるように、自分自身のエネルギーを、そして時間を向けてください。
And give yourself some credit for the progress, the evolution that has occurred since your hunting and gathering days.
そして、狩猟すること、自分が生き延びていくために必要なものを集めること、その状態からここまで進化してくることができたということに関して、自分自身を褒めたたえてあげればいいでしょう。
My friends,
皆さん、
Nothing in this universe is chiseled in stone, unchangeable, unmutable, unadjustable. Nothing.
この宇宙において、石に刻まれたように、全く変えられない、変更することができない、調整することができないものは何も存在しません。
You live in the most remarkably flexible reality that you could possibly imagine.
あなたは実のところ想像しうる限り最も柔軟な世界に現実に存在している生きているんです。
All we ask of you
私たちがただあなたに求めるのは
is that you consider this.
そのことについて一つの可能性として思っていただくということです。
Consider that you really are a human God, even though you might not yet know all of the details of this.
細かな点は分かりはしないけれども、まだ分かりはしないけれども、自分という存在は人間という形をして存在している神なのだということ。
My friends, I am going to depart Richard's physical body at this time.
それでは皆さん、ここで私はリチャードの体を離れることにさせていただきます。
I am hopeful our time together has been useful for you and not too abstract.
私が皆さんと過ごさせていただいた時間が皆さんにとって役に立つことを望みます。そしてあまり抽象的でなかった、なければよかったと思うんですが。
Now, go out into life and choose wisely, my friends.
ここで皆さんどうかまた自分の人生を生きてください。そして賢明に賢く選択をなさってください。
チャンパクさん、 Thank you very much for your assistance this day
Thank you very much, Ekton.
You are very welcome. My friends, in love, I bid you good day.
それでは皆さん、愛とともにごきげんよう。さようなら。
Tadaima, I'm back.
はい、おかえり。リチャードが今帰ってきました。はい。
リチャードですけど、This is Richard.
はい、今話しているのはリチャードです。
Oh, I had to go far away for that one.
Yeah, I think so.、はい、リチャードはね、今の内容はかなりこの間はとても深いトランスに入ってたんです。
One of the things before the session, I you know, in my mind, I sort of ask Acton, don't go too abstract, please. How did he do with that request, Champa? What's your opinion? Tell me.
It sounded to be abstract.
Uh-huh.
But it helped to create the ground or background of...understanding the details. So I liked it.
Okay, I don't quite understand, but if you want to translate that,
yeah, Richard がね、トランスに入るときに、エクトン、今回の話はあんまり抽象的なものにしないでくれるかなと頼んだけれども、エクトンはどうだったとリチャードが聞いたので、まあ話は結構抽象的だといえば、そうだったかもしれないけれど、でも僕が思ったのは、具体的現実的なことは話の中には含めなかったものの、その現実的なところを見ていく上で非常に大事な基本的な部分、背景を整えることをエクトンは今の話の中で助けてくれたような感じがありました。自分はとてもいいなと感じたよとリチャードに伝えたので、まあどうかわからないけど、じゃあそのことを訳してあげてくれるかとリチャードが言ったので今訳しているところなんですね。I liked it, Richard.
Well, okay, I'm glad that you liked it, Jumpbox.
It was not detailed
or too difficult.
Typical、practical information, but、it was very helpful.
Okay, okay.、Mm-hmm. All right. Hi, hi, hi. Arigatou gozaimasu. So, okay, well, Mina-san, that's kind of wrapping it up. This audio blog's going a little longer than our previous ones. I'll edit it down. I'm not sure what the final timing will be, but、I want to close it up pretty quickly, but、please let me make a couple、announcements、here. Ne?
はい、前回よりも今回のオーディオブログ収録の時間が少し長くなりました。もちろん後で編集して皆さんに、聞いていただけるようにはするんですが、最終的にどのぐらいになるかわからないので、まあもうすぐこれで終わりにしたいんですが、その前に簡単に短い間ですが、お知らせをさせてください。
Okay. First announcement is Star People Magazine by Natural Spirit is on the bookshelves now. And in Star People Magazine, this quarterly issue is an interview with me and Acton. So please go have a look.
はい。まず最初なんですが、ナチュラルスピリットが出版していらっしゃいます、スターピープルという年に4回発行される雑誌ですね。それが今55号が出ています。その中に、私とエクトンのインタビューの内容が掲載されています。ですから、もしよければ書店にも並んでいると思いますので、もしよければご覧ください。
Okay, and also we still have, this will go on forever probably, our Skype phone channeling sessions that you are more than welcome to participate in.
それから、スカイプによるエクトの個人セッションですね。これは日程を次々と先のものをアップしていきますので、これはこれからもずっと続けていくつもりでいます。もしご興味があればどうぞご参加ください。
And you can discover more information about those on my website, richardlavin.com.
より細かいこのエクトンのスカイプセッションに関するスカイプまたは電話のセッション個人セッションに関する情報は私リチャードのホームページを見ていただければ、そこで、読んでいただくことができます。リチャードラビン .com ですね。
You know, it's my personal experience that in a private, channeling session, this is where Acton's skills and abilities really, really shine. So please take advantage of it.
自分の経験なんですが、特にこの個人セッションという関係において、エクトンが携えているスキル、または能力というものが一番よく発揮されるのではないかと思うんです。ですからどうかご自分自身のために、その経験をご活用いただければいいのではないでしょうか。
In addition to that, we're starting to open up an old project that we've done before, which is, mail channeling sessions, where you submit by email or by postal mail, five questions to us, and, Champak and I do, the session and give you a MD or a MP3 file, and you know, it's kind of a remote session, if that's something that you would prefer. If you want more information about that, you can send, an email to my email address.
はい。それからもう一つなんです。個人セッションのもう一つの形。これは以前させていただいたことがあったわけなんですが、再開しました。何かというと、スカイプ、電話によるセッションの他にです。文面でね、前もって質問を書いて、送って、そしてそれに対して答えてもらう方がやりやすいんだという方がいらっしゃいましたんで、それも再開しました。その場合は前もって用紙を送りますので、5問質問していただくことができます。で、それに対して今度こちらがセッションを収録したら、録音したものをご希望の媒体に、落として、つまり MP3 であったり MD であったりカセットテープですね、お送りするという形です。ですから、直接その場で話のやり取りをする電話、スカイプセッションよりも文面でやり取りをした方が自分の好みだという方は、ご希望を伝えてください。メールチャネリングと呼ばれています。または遠隔のセッション、チャネリングメールセッションと呼ばれています。好まれる方は私、リチャードに直接、日本語で構いませんから、メールでご依頼ください。
Now, let's see. For your next questions, you can submit them by email, but please try to keep them a little bit shorter, okay? Please do your best. I understand that there's a lot you want to say and ask, but maybe you should do a private session. You know, instead of a public question, maybe that would be more effective for you. So, but just keep them a little shorter, okay?
はい、
お願いします。
それから、はい、次のオーディオブログへの質問を送っていただく場合はもちろん嬉しいんですが、今までの皆さん、状況説明詳しい方がいいと考えられたのがかなり長い内容になってるんですね。もう少し、かなり短くですね、簡明にまとめていただくことをお願いできますでしょうか。ゆっくりと話したいというのであれば、このオーディオブログの質問という形を取るよりは個人セッションという機会を使っていただいた方がいいかもしれません。
Now, Champak is going to be busy during the month of July, so it's going to be a little longer, maybe 6 weeks, two months before our next audio blog. And I also want to give Champak an opportunity to tell you that and also to tell you what he's up to, what he's doing, and just ジャンパック、you may do your thing now.
Thank you very much. はい、はい。次回のオーディオブログの収録の時期なんですが、僕がですね、7月にまた通訳に入ります。なので今から1ヶ月先というわけにはいかず、少しそれより遅れることになると思います。リチャードが僕に少し時間をくれました。僕の活動に関して皆さんに告知をしてくれるかいと言ってくれましたので、少し時間をください。僕はですね、6月、自分のワークショップ予定しています。今、一番こう、申し込みの受付をしているのは6月20日21日の2日間のエネルギーワークのワークショップですね。そしてその後はですね、ワンコマンド、アサララブジョイさんの来日は来年の1月2月なんですが、唯一2人いらっしゃる国際インストラクターのうちの1人、ボニー・ストレイローさんがボイス社を通してワンコマンドのセミナー、今までアサラさんもやったこともないようなものも含めて、させていただきますので、その通訳に7月の頭から3週間ぐらいかな、22、3日ぐらいまで通訳に入ることになります。それが終わったらまた自分のワークショップのもちろん日程に関しては7月のその通訳終わった後の日程に関しては6月の末ぐらいにまた、私の僕のフェイスブックですとか、ホームページに告知させていただきますね。ですからご興味のある皆さん、どうぞご連絡ください。よろしくお願いします。はい、 Thank you Richard。
Hi, you talk about everything, your workshop and Sara.
Yeah, and hi. Yeah, hi, one command, hi.
Hi, yokata, yokata. Okay, well, my friends, minasan, it's time to go, okay?
はい、それでは、今回はここで終わりにしたいと思います。
I think we've covered just about everything today, Champak. Would you agree?
はい、yes, はい。
Okay.
今日大体、含みたかったことは全部含んで収録をすることができたのではないかと思います。
And I want to thank you very much, all of you who are listening, for your support, your kindness, your questions, your participation in some of our other work. It's so important to us, and we're so grateful for all that you've done for us.
そしてこのレコーディングを聞いてくださっている皆さんに心から感謝したいんですね。皆さんがこうやって参加してくださっていること、もちろんオーディオブログも含めて私が提供した他の活動に参加してくださったり、興味を持ってくださったり、サポートしてくださったり、優しくしてくださったり、皆さんのおかげでここまで続けてこれているんです。ですから皆さん本当にありがとうございます。そしてこれからもどうぞよろしくお願いします。
OK, so that's it. チャンパクさん、ありがとうございます。 Thank you so much.
Thank you very much, Richard. I enjoyはい、
はい、
では今回のオーディオブログはここまでにしたいと思います。本当に長い時間ありがとうございました。はい、
皆さん、 my friends、 ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございます。
はい、さよなら。
さよなら。